こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トマの一徳、どのような教育が良い教育かは、教育学と哲学の両面から、公教育が何を目指すべきかを原理的に問い直す教育論である。知識量、学力、規律、進学実績といった個別の指標だけでは、良い教育を十分に定義できない。本書はこの難題に対し、誰もが自分らしい名前を選び取れる条件と、他者の同じ自由を認める条件を両立させるという視点から考察する。対象は義務教育を中心としつつ、学校の制度、教師と子どもの関係、学びの方法、社会との接続まで視野に入る。特定の教育改革案を即効策として提示するというより、異なる価値観を持つ人々が教育を議論するための共通の土台を築こうとする点に特徴がある。教育現場の実践を考える読者に加え、教育の目的を根本から整理したい人に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教育の目的を自由の相互承認から定義する。本書の中心には、教育を全ての子どもが自由な存在となるために必要な力を育む営みと捉える考え方がある。ここで言う自由は、単に好きなことを制約なく行える状態ではない。自分の生き方を構想し、選択し、その選択に責任を持てること、さらに他者もまた異なる生き方を選ぶ自由な存在だと承認することを含む。このため、教育の目的は個人の自立だけにも、社会への従順な適応だけにも還元されない。自分の自由を追求しつつ、他者の自由と衝突した際に、対話やルールを通じて折り合いをつける力が必要になる。本書の枠組みは、学力、道徳、キャリア教育、市民性教育などを別々の課題として並べるのでなく、それらが自由に生き、共に生きるためにどう寄与するかを問う、この原理を置くことで、良い教育を好みやイデオロギーの対立だけに委ねず、より多くの人が検討可能な問いとして扱おうとしている。次に、開智的な公教育を批判しつつ、公共性を手放さない。本書は近代に成立した公教育の仕組みが長く大きく変わらず、年齢別学級、同一内容の一斉授業、評価による序列化を中心とする構造を温存してきたことを問題として捉える。子どもの関心、学習の速度、家庭環境、将来像が多様である以上、全員に同じ経路を求める教育は、学びの主体性を損ねうる。しかし、著者の議論は学校を単純に否定したり、教育を完全な個人選択に委ねたりするものではない。公教育には背景の異なる子どもが出会い、社会の共通端基盤を学び、将来の選択肢を保障する公共的な役割があるからである。問われるのは共通性を保つこと自体ではなく、それを開智性と取り違えない制度設計である。共通に身につけるべき基礎や社会的なルールを確保しながら、学び方や進路の多様な選択を可能にする。本書は、自由と公共性を二者択一にせず、両者を支える教育制度の条件を考えさせる。さらに、信頼と承認の空間が学びの前提になる。知識を教える前に子どもが安心して存在し発言し、失敗できる関係が成立しているか。本書の教育観では、この問いが周辺的な配慮ではなく、学びの成立条件となる。子どもは評価や統制の対象としてのみ扱われると、自分の疑問や困難を表現しにくくなる。また、固定的な人間関係の中で否定的な役割を与えられ続ければ、学校は自由を育てる場ではなく、自由を狭める場になりかねない。そこで重視されるのが、一人一人をかけがえのない存在として認めることと、人間関係の流動性を保つことである。教師は一方的な管理者ではなく、子どもの声を受け止めながら学びの環境を整える担い手となる。共同の場でも多数派の意見に従わせるのでなく、異なる経験や考えを持ち寄れることが重要である。いじめや不登校を道徳心や個人の資質だけの問題に還元せず、関係性と学校の構造の問題としても考える視点が本書の議論を支えている。そして、対話的共同的な学びを正解伝達の代替ではなく拡張として考える。本書が示す学びの方向は、教師が正解を説明し、子どもが再現するだけの授業から距離を取る。もっとも、これは基礎知識や教師の専門性を不要とみなす主張ではない。知識は自分で考え他者と共同し、社会を理解するための重要な資源である。問題は、知識がなぜ必要なのか、どのように用いるのかを問わないまま、受動的な暗記へと縮減されることである。対話的共同的な学びでは、子どもは自ら問いを立て、根拠を示し、他者の異なる見方を受けて考えを修正する。その過程で、理解は単なる答えの所有から理由を説明し、共同で意味を作る活動へ変わる。教師の役割も、答えを与える人だけでなく、問いの質、参加の公平さ、議論の安全性を支える設計者へと広がる。こうした学びは、意見を強く主張する訓練ではなく、異論を聞きながら共通の了解を探る民主的な能力の育成につながる。最後に、本質カントにより、教育の答えを対話から組み立てるトマノの思想を理解する上で、 本質間処理という哲学的な思考法は重要な補助線となる。これは、ある概念について各自の具体的な経験や実感を持ち寄り、対話を通じて、その概念に共通する意味を言葉にしていく試みである。例えば、自由学ぶ良い学校といった言葉は、日常的に使われる一方、人によって意味が異なる。本質間取りは、誰かの定義を権威として受け取るのでなく、経験の際を確かめ、互いに納得可能な共通了解を練り上げようとする。本書の良い教育をめぐる探究もこうした姿勢と結びつく。教育者があらかじめ唯一の正解を保持し、子供に到達させるだけでは自由の相互承認を学ぶことは難しい。教師も答えの見えない問いに参加し、子供と共に考える場が必要になる。ただし対話には論点の整理、発言機会への配慮、安易な多数決に流されない進行がいる。本質間取りは万能な授業技法ではなく、建設的な対話を支えるための規律として位置づけるべきである。結論として、本書は教師、学校管理職、保育者、教育行政に関わる人だけでなく、学校教育の目的を自明視せず考えたい保護者や学生にも適した教育哲学の書である。読者が得られるのは、個別の教育手法を採用するための即席の手引きというより、学力規律、個性尊重平等、進路保障といった論点を一つの原理から検討する視座である。とりわけ自由を個人主義と同一視せず、他者の自由の承認と結びつけるため、自己実現と公共性を両立させる教育論として読める。教育改革を論じる本には、制度批判に重点を置くものや、実践事例授業技法を前面に出すものが多い。それに対し本書は、そもそも教育は何のためにあるのかという原理的な問いを出発点に、学校の関係性や学びの形へと議論を接続する点で際立つ、哲学教育学の用語を含むため、入門的な読みやすさだけを求める読者には密度が高く感じられる可能性がある。それでも、対立しがちな教育論を整理し、実践の判断基準を得たい読者にとって長く参照できる基礎的な一冊となる。ご支援いただける場合は、トマの一徳。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。